はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、これ、堀越事件を素材にしていまして、で、事案としてはね、まあ、比較的単純なんですけど、この X というのが厚生労働事務官という、まあ、公務員ですよね。そしたら、この人は本件行為という、まあ、これは一種の政治的行為ということになりますけれども、それをやりましたということですね。で、この政治行為っていうのをやっちゃいけないというふうに国家公務員法に定めがあって、で、これ破ったらですね、刑罰法規の適用があるんですね。で、それでその X はですね、まあ、それに違反しているという形でね、刑罰法規の適用を受けて起訴されているということですよね。はい。で、ちなみに、この条文なんだけども、国家公務員法の102条の1項がですね、政治的行為を定めていて、で、政治的行為をですね、その最側を人事規則に委任してるんですよね。で、これをもって定められたのが人事規則の14の7と、ですけれどもね。今回、この委任の部分はですね、これ論じなくていいと。委任立法の問題論じなくていいというふうにされてますので、ここは検討する必要はありませんね。立て付けとしては102条1項で、政治的行為というのがあって、で、この政治的行為の最側を人事規則に委任してます。で、人事規則の14の7がそれを規定しているということだよね。ただ、この部分のその委任関係というのは今回は問題しなくていいということになります。で、この政治的行為をしてはならないというこのね、102条1項の規律に反するとどうなるかというと、そうすると刑罰法規の適用があるということになります。だからまあ、X としてはまずね、一番最初に思いつくのは、まあ、X の立場に立った場合ね、一番最初に思いつくのは、自分のやった行為というのは政治的行為に当たらない。この本件行為は政治的行為に当たらないと。だとすれば、政治的行為をしてはならないというこのね、規律、この禁止規定に引っかかってこないということになりますので、当然刑罰を食らわせられる言われはないとね、こういうふうに主張できますよね。まあ、今回別に主張反論型じゃないんでね、X の主張とかって書く必要はないけどね。はい。まあ、今言ったところがね、中心的な論述の内容になってくるかなというふうに思います。ただその前提として、そもそもこの政治的行為の禁止ってやっていいんだっけっていう問題はありますよね。で、さらにその刑罰を食らわせるっていうことをやっていいんだっけという問題はありますから、まあ、いわゆる法令違憲の問題ね。まあ、ここも論じておいた方がいいかなというふうには思いますよね。まあ、法令がもし仮に違憲無効であったということになってきたら、当然ね、もう政治的行為云々のね、それ該当するか云々みたいな話になりませんからね。だからその点も、まあ、X としては主張していった方がいいのかなというふうには思いますよね。はい。で、論じ方なんだけど、これが難しいんですよね。まあ、普通に考えると、その法令の、まず一般的、抽象的な違憲性、これを問題にする。ね。まあ、だから、いわゆる、まあ、3段階審査で行くんだったら、まずね、その権利を特定します。で、制限、制約があるかどうかを検討します。合憲性判定基準を立てて、で、まあ、当てはめっていうね。まあ、こういうような流れですよね。まあ、これに乗っけていけばいいと思います。まあ、別にそれをね、違憲審査基準論でもいいと思います。3段階審査は別に何でもいいんですけども、まあ、今言ったようなね、そのフォーマットに乗せて論じていけばいいと、ね。まあ、これでいいと思うんですよ、ね。で、答案としては多分これでいいと思います。ね、まず権利。まあ、これは政治活動の自由ということで、表現の自由ですよねと。で、制限ありますよねと。102条1項でね、制限もバッチありますよね。で、合憲性判定基準のところで、まあ、例えば猿払基準とか、まあ、ないしはその猿払基準規範した上で、その上で、まあ、もう少し厳格なね、審査基準を取って当てはめていくということですよね。まあ、これでいいと思うんですよ。ね、で、ただね、今言ったようなその論じ方を実は堀越事件はしてないんじゃないかと思われるんですよね。で、これ堀越事件の千葉裁判官の補足意見はですね、これはまずその猿払事件と堀越事件は事案は違う、事案は峻別されるんだっていうふうに言っています。だからそもそも今言った話からすると猿払基準って使われるのかどうかちょっと分かんなくなってくるってことですよね。で、その上で、その猿払事件とその堀越事件って事案違うんですよということを前提に、さらにその堀越事件のロジックというのは、まずその法令をですね、憲法適合的に解釈するんですっていうふうに言います。これは原型、公原型、合憲原定解釈ではなくて、あくまでも憲法適合的な、まあ、法解釈の一種なんですっていうふうに言います。で、そして、その上で、そういうふうな限定解釈を施した上で、法令審査をして、だから、まあ、合憲だっていうふうにされてるんですけども、合憲性肯定されて、でもって、それを、その限定解釈された法令を適用するんですと、まあ、こういうふうな流れなんですっていうふうに、千葉裁判官は説明してます。ね。ということはですね、さっき言ったような、そのね、一般的な答案のフォーマットにちょっと乗らないんですよね。その憲法適合的解釈っていうのは途中に挟まってきますので、なので、これが、その、どこに埋め込めばいいかがね、ちょっとわかりにくいんですよね。一般的なフォーマットはさっき言った通りですよね。政治活動の自由、表現の自由で保障されてます。制約あります。で、合憲性判定基準、検出基準が問題になりますよ。で、そして、まあ、そこについては、まあ、サルス基準とか、まあ、ないしはもう少し厳格度を高めた基準によります。で、当てはめます。ね、そういうふうな流れでいいと思うんですよね。一般的なフォーマットとしてはね。まあ、これは別に何も、この問題に限らず、普通の憲法答案の書き方ですよね。で、これに対して、さっき言ったように、千葉裁判官の補足意見によると、そもそも猿払事件と堀越事件というのは事案が違うんですよということを前提にして、で、まずその法令の憲法適合的な解釈をします。で、そしてその法令の憲法的な適合的な解釈をして、限定解釈されたその法令、これについて合憲性判定を行うんです。法令審査をやるんですと。 で、当然、まあ、合憲という結論になるんですけども、そういう流れなんですってことです。ってなると、今言った千葉裁判官が言うところの憲法適合的解釈っていうのを、今言ったその答案のフォーマットの中、どこに埋め込むべきか分かんなくなるんですよね。はい。だから、もしその千葉裁判官のその補足意見に従うと、答案書くのはめちゃくちゃ大変ですね。で、さらに言うと、その後その適用意見のところにね、話を移っていくんですけども、ね、あくまでもそれって、その憲法適合的な法解釈、憲法適合的な法解釈をした上での当てはめですから、単なる、まあ言うなら刑法の問題なんですよね。憲法論じゃないんですよね。憲法適合的な解釈。ね、刑法でもやりますよね。刑法でも普通にその文言解釈ってやるでしょ。例えば刑法各論とかでやるじゃないですか。ね。例えば強盗におけるその暴行脅迫っていうのは犯行抑圧に足るものじゃなきゃいけないみたいなことやりますよね。だからそういうふうな解釈をして当てはめてるだけなんですよ。だからこれ別に憲法どこにも出てこないのね。これはね。そうそう、じゃあ適用意見っていうような概念は、それは出てこないってことになっちゃいますよね。やっぱりね、憲法適用的な解釈をまず法律について施していて、あと適用するだけですから、普通の刑法の問題なんですよ。だからさっき言ったように、その強盗罪における暴行脅迫が犯行抑圧に足る程度のものじゃなきゃいけないっていうふうに言って当てはめてると同じなのね。だからそれに別に憲法論が出てこないじゃないですか。そうすると適用意見っていう概念も出てこなくなっちゃうと思うんですよね。だから結論から言うと、千葉裁判官補足意見によるのは、ちょっとやめた方がいいかなっていうふうに正直思いますね。書きにくいんですよね、めちゃくちゃね。だからさっき言ったように、まず法令意見のレベルでは、その答案のフォーマットに乗っけて、で、まず法令の一般的抽象的な意見性を審査します。で、多分そこはクリアさせると思うんですよ。合憲ですよってことでね。で、その上で次に適用レベルに進んで、で、政治的行為のところを限定解釈していくということですよね。で、これはまあ一種の合憲限定解釈というふうに考えていいかなと思うんですけども、その合憲限定解釈をして、で、合憲限定解釈をした上で、それを当てはめるということになりますから、ね、その合憲限定解釈にされた結果の、まあ言うならその違憲性がそれ除去されてますよね。その法令を適用した結果、それに当たらないということになれば、まあある種ね、その法律によらずに規制しているということになりますから、まあ憲法違反ということになりますよね。まあいわゆる適用意見の第二類型ということになりますけどね。まあ今言ったような感じで論じていくのがいいのかなっていうふうには思いますね、答案的にはね。ちょっとその千葉裁判官の補足意見には反するところがあるし、若干堀越事件のその、ね、ロジックの流れとは違うんですけども、まあ、そうせざるを得ないかなというふうな感じですかね。はい。今言ったように、まあ論じるのがいいと思います。これはその本試験とか出てくるとね、すごく迷いますけどね、本試験とか出てきて、今言ったその憲法適用的解釈を挟まないで、今言ったような流れで書いた場合に、どのぐらい評価を受けるのか、正直私もちょっとよくわかんないんですよね、これはね。ただまあ別に何もその千葉裁判官が絶対じゃないと思うんでね。まあもちろんその千葉裁判官がめちゃくちゃ有名な裁判官ですし、多分堀越事件にも相当影響を与えてると思うんですよね。おそらくその法定意見のまあロジックを作ったのは多分千葉裁判官なんじゃないかなというふうに思いますけれども、ただまあ別に彼がね、その神ではあるわけではないんでね。で実際にそれとね、その千葉裁判官と違う意見をね、裁判官もいますから、憲法適合的解釈じゃなくて合憲限定解釈っぽいことを言ってるね、裁判官もいますのでね、その須藤裁判官って裁判官はそういうふうな考え方ですから、まあ、あながち間違いとは言えないと思うんですよね。はい。というわけで今言った流れで論じていくのがいいかなと思います。ね。じゃあちょっとね、答案でその流れ確認してみましょうかね。まあどういうふうに論じたらいいのかってことですよね。で、これ一つの、まあ論じ方の例だというふうに思ってください。ね、さっき言ったように憲法適用的解釈を挟むっていう論じ方もありますから、論じにくいけどね。そういうような考え方も十分成り立つし、むしろそっちの方が、ね、堀越事件とかには整合的だって言い方すらできますから、だからまあこれが絶対じゃないんでね、一つの論じ方だと思って見てほしいんですけども、で、まずはまあその表現の自由としての保障がありますよということですよね。で、ここをまず論じていくということになると思いますね。はい。まあ、これがその表現の自由として、まあ、保障されてますよ、ということに関しては、まあ、ほぼほぼ明らかかなと思いますけどね。これはね。政治的意見の表明を内包しているということでね。まあ、政治的表現行為の一種ということで、21条1項で保障されているというふうに言っていい。で、それ公務員でも同じということですね。ただ、公務員には、やっぱ特殊な地位に基づく、特殊な制約があるわけですよね。まあ、いわゆる全体の奉仕者論みたいな話にちょっとなっちゃいますけども、ね、特殊な制約があること自体は、これはおそらくね、反対する人はいないと思いますから、特殊な制約ありますよね、ということですよね。はい。で、一応、サルフス基準によってみました、ここはね。まあ、別にサルフス基準による必要はないですけどね。もうちょっと厳格度を高めた審査基準を取るということもできますよ。学説ではそのサルフス基準はあんまりね、まあ評判良くないですから、まあサルフス基準によらないっていう選択肢もあると思いますね、それはね。まあ、一応この答案ではサルフス基準によっています。サルフス基準の後は当てはめですよね。はい。 まあ、そのね、間接的、付随的制約論とかね、まあ、そういうふうなあたりですよね。この辺を論していただく。あ、ちなみにね、間接的、付随的制約論って、サルツ試験だと、頭の中で出てくるんですよね。これはね。一般的な学説の考え方によると、そのね、間接的、付随的制っていうのは、基準を導く段階で出てくるんですけども、まあ、一応、サルツベタベタで書くんだったら、頭の中で入れるのがいいと思いますね。まあ、別に、基準導く段階でね、書いてもダメじゃないと思いますけども、一応、サルツに忠実に従うんであれば、それは、その、頭の中で出てきますからね、これはね。はい。で、一応これはまあ合憲だっていうふうにした上で、で、その上で刑罰を科している点。で、ここはね、別に取り立てて論じる必要はないです。独立して論じる必要はないんだけど、一応サルフツ事件ではこう独立して論じられてるんですよね。刑罰を科すということが許されるんですかっていう話ですよね。はい。で、まあ、普通に考えたら、それはその禁止の一つの手段っていうことになりますから、手段審査の中にね、織り込んで論じちゃえばいいと思います。刑罰を科すっていうことも別に不合理じゃないよねっていう形で、織り込んじゃえばいいと思うんだけども、一応、サルフツ事件では、その刑罰の点に関しては、別途独立して論じられてるんですよ。ね、31条違反かどうかっていう意味でね。だから、一応その禁止されること自体の合憲性と、禁止について、その政治的行為がね、禁止されること自体の合憲性と、それに対して刑罰を食らわせるってことの合憲性は、一応、サルツ事件で分けられてるんで、ここでも分けてます。だから別に、実際に答案に書くときには、別に分ける必要はないと思いますね、これはね。手段審査の中の1個に入れちゃえばいいと思います、これね。だから刑罰を科すということに関しても、別にその不合理じゃないんだよっていうようなことをね、書いていただければいいと思います。ね。はい。ということで、ここまでが法令意見で、法令のレベルは、これはまあ合憲ということになります。で、次に適用レベルに移っていって、ね、今回のその X の行為というものが、この人身規則が定める行為にね、形式に当たるのは間違いないと思います。ね、少なくとも条文の文言からすると、まあ本件行為はこれ、まあズバリそのものね、当てはまると言わざるを得ないと思いますね、これはね。まあ今回は A 等の機関紙の配布をやっているわけですから、ね。だからまあ今回もそのね、人身規則が定めるね、もろですよね、これはね。機関したる新聞その他の刊行物を発行し、あとはまあ配布しとかね、まあ、このあたりに当たるのはもうこれ間違いないですからね。ただそこは限定解釈されるべきなんだと。まあ人事規則を限定解釈するというよりその大元にあるね、国家公務員法の102条の1項の方の政治的行為を限定解釈するって形になると思うんだけども、まあ是非とも限定解釈されるべきであるというようなことで、政治的行為というものはね、これは、公務員の職務遂行の政治的中立性を行う恐れが関連的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指すということですよね。で、こういうふうに限定解釈した上で当てはめという形で。まあ、これはだから、これを憲法、合憲限定解釈だというふうにするんであれば、まあ、いわゆる第二類型、限定解釈された上で適用するっていう第二類型の、ね、問題になると思いますけれども、まあ、当てはめのところに持っていくと。まあ、最終的には、ね、政治的行為に該当しないというふうに見ていいと思いますけどね。まあ、今回の X の地位であるとか、その配布の対応であるとか、ね、まあ、そういったところを考えれば、このね、先ほどの、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指すというものには当たらないというふうに見ていいと思うんだけどね。はい。というふうな流れで書くと、まあ一応スッキリはするかなと思いますね。ただまあ少なくともその堀越事件のそのロジック、ないしはその千葉裁判官補足人間が言ってるような論理の流れとはちょっと違うんで、まあこれをどんくらい評価さ、こういう流れで書いたときに本番どんくらいね評価されるのかちょっとわかんないんだけど、まあたださっき言ったように、なんといっても憲法適用的解釈をそのね、挟んでいくっていうやり方はすごく書きにくいんですよね。なのでまあ仕方ないというふうに割り切ってやっていただくしかないかなと思いますけどね、これはね。はい。まあ、ちょっとね、ぜひ、サルフツ事件、堀越事件、あと世田谷事件もね、ありますけども、そこの、その、法定権のね、ロジックをしっかり、まあ、もう一回ね、その半分読み直していただいて、ね、あとは、まあ、できればその千葉裁判官の補足意見なんかも読み込んでいただくとね、まあ、勉強になるかなと思いますけどね。まず、ぜひ、合わせて復習しておいていただきたいなというふうに思います。はい、それじゃあですね、この問題に関してはこれでおしまいしたいと思います。